皆さんこんにちは、古山義明です。今回のテーマは銀行の融資格付けを知っておきなさいということですけれども、まあ、前回ですね、金利の交渉をしなさいというふうに申し上げました。ただその金利の交渉をするには、知っておかないといけないことがありますよということをお伝えしたんですが、それがですね、この銀行の融資格付けというものですね。格付け、みんな好きですね、格付けね。もう私なんか正月になったら芸能人の格付けとか見てしまいますからね。まあいろんなところにランキングとか格付けとかね、なんとかでランキング1位とかであったらこうわーっとこうなるんですけど、とかくその銀行だろうがなんだろうがみんな格付けが好きだと。で、まあ貸すにもですね、やはり銀行もこう企業を格付けランキング扱いするわけですね。結局それが貸す側にとったら判断しやすいっていうことになるわけですよね。どんな格付けがあるのかということですけれども、表を2つ1と2ということでこうつけてますが、まず1番目の表ですね、銀行融資格付けを知っておきなさいという下にこう、格付けの表があります。左側に格付け1から10というふうにありますけれども、要は10ランクに格付けがされているというふうに思ってください。これは若干銀行によっても違うかもしれませんが、大まかこういう10ランクにこう分かれているという状況ですね。で、ただ10ランクでもこの一番上が一番いいんですよ。一番いいんですが、1番2番というのはこれはですね、リスクなし、ほとんどリスクなしというふうに書かれてますが、まあこれほぼもう上場会社ですね。まあ、中小企業がここにこう格付けされるということはまあもうないというふうに思ってください。ということはだいたい3から10ぐらいだというふうに思ってくださいね。で、下に下がっていくほど格付けが低くて、いやここには貸せないなということになっていくわけですよね。で、一番下なんか自己先、もう自己先はこれもう貸せないですよ、そらね。不良債権化し、貸出金回収の見込みもなく、償却を要するというふうにありますよね。で、大体多いのは、まあやっぱり4、5、6、まあよくて4とかね、5、6多いですね。いろいろ格付けとかいろいろ聞くとね。で、この格付け、いや、そんなん分かるんですかって言うんですけども、これはね、融資担当の人に聞いてください。うち格付けどの辺なんですか、どこなんですか。じゃあ、教えてくれますね。で、教えてくださいって言ったら、ね、大体教えてくれます。大体この辺ですねという人もおるし、いや、ここですという人もいらっしゃるし、それはね、その担当によっても違うかもしれませんが、まずやっぱり聞いてみるということですよね。自社の格付けどこなんですかと、自分のとこどこなんだろうなということによって、いやもうちょっと言っていいんじゃないかっていうことですよね。というのは、この格付けが上にあればあるほど銀行が貸したい先だということですよね。で、例えばですね、そこの表の内容というところいろいろ書いてるんですが、4番というところで言うと、リスクあるが良好的水準ってありますね。で、そこのまあ右側にですね、説明が書いてあるんですが、まあ、その説明書きの下から2行目のところに、償還能力が安定すると判断する要素が低下しており、実際上のリスクはあると判断されるというふうに、ね、こう書かれてますね。で、償還能力という言葉が出てきましたですね。で、5番、リスクあるが平均水準という格付け5番のところを見ると、説明書きのところに、当面の返済能力に不安はないがとかね、こう返済能力という言葉が出てきましたね。で、6番、リスクやや高いが許容範囲、ここもですね、当面の返済能力にはそれほど不安はないがとか、結局その返済能力とか償還能力とか、そういう言葉がやたら出てくるということですね。ということは、返す力があるのかどうなのかということを、評価している格付けだというふうに思えばいいわけですね。で、まあそれをこうもうはっきりさせているのがもう一つの表の銀行格付け評価項目と配点というものですね。これがですね、まあいろいろこう項目ありますね。経営指標の項目があります。まあいろいろ説明してくれるこの税理士事務所の人もいるんじゃないですかね。いや今回自己資本比率はこうなりましてとかね、こういろいろこう言ってくれると思うんですけれども、いろんな経営指標をもとに点数を出して、でその合計点で、まあ、さっきの1から10の格付けのところに割り当てていくんですけれども、この評価項目と配点の表を見たときに、一番下合計点数、配点の合計129点、まあこれまだ中途半端な点数なんですけどね、129点っていうのがその合計点数ということになっているわけですね。で、大きな項目として1234というふうにあって、一番下の4返済能力というところありますね。ここがですね、 3つ項目があるんですけども、債務償還年数、要は何年で返せるかということですね。これ20点で、インタレストカバレッジレシオ、これがまあ15点、その営業利益とかに対して支払い利息どれだけこう払ってるかということですよね。でキャッシュフロー額、これが営業利益と減価償却費を足したものですが20点ということで、この3つだけで55点あるんですね、129点のうちの。ということはもう 43% 占めてるんですよね。他にもですね、いろいろ自己資本比率とか上から見ていくとですよ、あるんですが、もう本当にその収益性の売上経常利益率が5点とかね、もういつもね、利益をなんとかしようとかね、利益を確保しようとかいうためにこう大変なことになった会社もあるんですけれども、そう5点やということですよね。で経常利益増加率、この辺も5点、売上高が5点、大して、その点数ないんですけれど、結局はその銀行は返してくれるかどうかということに一番やっぱり力、これ当然ですよね、お金貸すわけですからね。僕らだってさ、お金貸すときにですね、いやこいつ返せるんかなとこうやっぱり気になりますからさ、銀行だってそれは当然のことながら、返済する能力があるかどうかっていうことをこの銀行格付けスコアリングということの評価項目で、判断するわけですね。でこの元になるのが、決算書 PL 損益計算書と BS 貸借対照表ということですね。なので、その決算書をうまくこうきれいなものにしていくことに力を入れていきなさいというわけですよね。まずその銀行の交渉する際に、必ず自分のその自社の融資の格付けっていうものを知っておきなさいということと、その格付けの配点ですね、項目に対する配点を知っておきなさいと、でそのための経営指標が良くなるようにしてくださいということですね。それでは次回をお楽しみにお待ちください。古山義明でした。